だから僕が聞くと、そのもうあのストレスを生むシステムであると。で、その中でもうストレスを、生むシステムだから、ストレスが生まれるでしょ。うん、で生まれたシステムを、まあ何か解消できる人もいるし、うん、いると。で、いない人も当然出てくる。で、いない人をどうするか。
そうそう。
っていうことで、そのいない人を、まあ、汲み取る。もしくは、なんつうのかな、報わせるというか、報われた気になってくるっていうようなものって必要だよねっていうのは、うん、そうだよって思うね、うん。で、そういうようなものがいっぱいあの作品が、いろんな作品が出てる。そういうふうなしたくて、うん、いろんな作品が出てるっていうのは、僕はなんか、むしろ当たり前な話に。
当たり前だと思う。
だよね、うん。そういう話になってきてると。じゃあ、非常識ってどうなのっていう話を多分、したかったんだと思うんだけど、なんかこう、そのね、非常識っていうテーマがどんどんどんどんそのいろんな人に波及していく可能性があるっていうのはわかるけど、うん、非常識で全員が救われるとはそんな夢物語でしょ、うん、で救えない人は救えない人は、まあ、その人が救われるような別の作品なりカルチャーなりを持ってればいい、うん、で非常識で救ってる人たちってなんだろうってなった時に、まあ、明らかに女子でしょっていう、うん、でその言ってる女子っていうのは誰だろうって。で、あ、まあ、もしくは、どんなストレスを抱えているんだろうっていうふうなものを、うん、田村さんはどう見てるのかっていうのを聞きたかったっていう気はするけどね。うん、していて。
で、そこがね、俺も興味はあるんだけど、うん、ただそれをズバッと聞けないのは、
う
ん、
まあまあ、そう
ね。っていう部分があるんだよね。
う
ん、
そうね。それはさっきから言っている、ね、プロデューサー的な立場があるから言えないこともあるだろうっていう。
で、そういう部分もあって、うんそれでもその時空のね、うん、非常識っていうもののぶれない時空にこう触れるためには、うん、出せないもの出せるものっていうのをね、うん、まあ見た時に、うん、いろんな情報を与えて、うん、でなおかつその中で一番大事なのは、うん、まあこれ時間がちょっと足りなかったなっては思うんだけど、うん、そういう基盤を固めた上で、うんじゃあ一番大事なのは、うん、田村明日香さんがどういうものを大事にしてて、うん、で具体的にどういうところで非常識を感じるのかっていうところがちょっと一番大事だった。
終わったもんね。
そう。で、うん、俺が質問したわけ。
うん
うん、例えばどういう非常識のモデルはいますかっていう、
うん、
田中真紀子と杉本彩っていうのがいたんだけど、うん、で、まあ、吹っ切れた女性っていうものがあ、まあ、見えてきたんだけど、うん、じゃあそれは一体普通の女子一般的な女子と一体どう違うのかっていうのをまだまだ言葉にはしきれてないなっていう部分もあったし、うん、でもう一つじゃあ自分の周りで非常識を感じるエピソードってありましたか、はいはいで一番大事なのはそこなんだよね本当に具体的にこういう瞬間、うん、こういうやり取りの中で、うん、非常識っていうのを感じますここが非常識のコアな部分なんですっていうところを田村明日香さんがさ聞いた時にちょっと出てこなかったので、うん、これはちょっとまだ整理しきれてないんだなっていう部分もあるのかもしれないし、うんとは思ってね、アプローチはしてみたんだけど、うん、まだまだちょっと、うん、非常識っていうもののね、うんうん、その軸にね、うん、まだ到達しきれてないのかなっていう部分もあった。だからここで一回整理して、うん、で、田村明日香さんが聞いてね、で、また、
あった。聞いてくれ
今
呼びかけたね呼びかけたな
で新たにねなんかこう整理しきれるものがあるかもしれないし、うん、で新しくそこから自分の周り見てねそういう具体的なエピソードとかをちゃんと記憶してチョイスしていくっていう段階を踏んでいけるかなとも思えてだから本当にまあその本編でやったことっていうのは、うん、ヒントを出してった確認してったっていうことぐらいだったんだよね、うんうん、で俺がここでゲストを招いて、うん、でできることって言ったらそれぐらいだなってね、うん、俺は思った、うん、で まあもちろんね、うん、その田村あすかさんの、うん、その具体的にさ今の女子観っていうのをすごく興味あって、
うん、
で何感じてんのかとかっていうさ、うん、個人的なこととかも聞きたいは聞きたいんだけどね、
うん、
ただそれをこうやって音声に載せて、
うん、
他の人に聞いてもらうとかっていうような段階まで、
うん、
俺はちょっといけないなって思ったんで、そういう判断もあってこういう形になったっていう部分、
うん、
でこれから、うん、田村あすかさんに期待することはやっぱり気づいたわけじゃん自分はさ、
うん、
なんか一般的な女子では満足しきれない女子感があるぞ、
うん、
でこれはもしかしたら他の女子にもあるかもしれないっていう中で作品がこう発生していたっていうさ、
うん
う
ん、
そういう経緯の中で一番初めに気づいたわけよ、
うん、
でまあ本をさ例に出してさ吉永文さんの対談集、
はいはいはい、
うん、で出したんだけどさ、あの吉永文さんの対談集の中で、
うん、
気づいちゃったらその人損じゃないっていうさ、
うん、
そういう話を例に出したんだけど、
うん、
でも吉永文さんは損じゃないと、
うん、
一番初めに気づいたら、うん、その子がまあ自分の知り合いのね誰かがそれに気づいたら、うん、いろんなことを先に考えてた自分が言ってあげる言葉があるんじゃないか、
うん、
いうことでそれは損じゃないよで私はそういうことを言っていきたいよっていう吉永文さんが言うよねっていう話をしたんだけど、例えば俺がずっと喋ってきたことって、
うん、
あるシステムがあって、うん、でそのシステムでみんなが生活していて、
うん、
でその中では消化しきれないここの望みっていうのがあるんだけど、
うん、
でそれがすごくところによっては病的な病になっちゃったりもする可能性もあるんだけど、
うん、
でもみんなの意見を聞いてられないシステムっていうのもあるわけだから、
うん、
僕らは何かそこで解消しなきゃいけないものっていうのを、例えば物を作る人はそういうものをね担わされてるんじゃないかとも思うんだよね、
うんうん、
で特にそういうメッセージ性があるものを発見した人はいろいろそこで考えるわけで、
うんうん、
でシステムが変わらない、変わらなきゃいけないんだけど、うん、そんな簡単には変わらない中で、
うん、
それでもできることっていうのは、うん、吉永文さんのように、
うん、
言ってあげれる言葉を持つことなんじゃないかって、
うん、
俺は思うわけ、
うん、
で、翻って非常士はさ、うん、っていう話なんだけど、
うん、
じゃあ非常士は、うん、そういうものに気づいてしまった女の子に、
うん、
何言ってあげられるっていう話なんだよね、
うん、
そういうところをまだ明確にね、あの言葉にはできないかもしれないけど、
うん、
なんていうのかな、まあそれはちょっと高みにあるのかもしれないんだけど、そういう目標としては、
うん
うん、そういう言葉をね用意しておくとかっていうのは必要だよっていうね、そういう話だったんだよね、うん、でまあまあでもまあ厳しい話だなとは思うとは思うけど、
うーん、
でまあプロデューサーっていうさことを呼んだことによってね、そこをどう考えてるかなっていう部分も、
うん、
うーん聞きたいし、
うん、
っていうのもね、
あ、
あった、それでまあ後半のプロデューサーっていうお仕事について、
うん、
どういう思いを持ってるかなっていうのも、
うん、
まあパートとして用意はしたんだけどね、
うん、
まあ自分としても非常に思い入れあるし、でそういうものをまあ発見してくれたっていうさ、
うん、
そういうものもあるからすごい思い入れは強かったんだよね、
うん、
でトークしましょう、まあ4回やってきたけど、
うん、
いろいろ考えてった中で、
うん、
で違う人に会っていく、うん、そういうところで発見するところとか、
うん、
見えてきたところとか、
うん、
つながっていくこと、
うん、
っていうのがあるなって思うから、うん、すごく同じことをねずっと考えてるの、
うん
うん、でそれの、まあ、バリエーションが違うっていう話なんだけどさ、
なるほど、
まあこんな感じです、ちょっと長くなりましたけど、
はい、
このパートをこれで、
はい、
終わりにします。